先ほど読んでいただきましたルカによる福音書の9章の46節から56節を通して砕かれる祝福という題でメッセージをさせていただきます。5月まで読んできたルカによる福音書、ペンテコステの日からずっとですね、この教会の歩みについて、教会ってなんだとかですね、教会はどのように成長していったのか、聖霊様がどのように導いてくださったのか、そのことをずっと話してまいりました。で、一区切りをつけて、その5月まで読んできたルカによる福音書を中断していたんですけれども、もう一度そのルカによる福音書に戻って、今日は9章のところから、イエス様がどのように弟子たちを訓練されたのか、そこに目を留めてお話をさせていただきたいと思います。このイエス様の弟子たちの訓練ですね、イエス様の弟子たちの訓練ですけれども、前回5月に読んだ時にですね、何がテーマだったかというと、イエス様は弟子たちに神様を信頼する訓練、イエス様を信頼する訓練をされました。5つのパンと2匹の魚を持って5000人の人々を養ったその奇跡のところを読みましたけれども、それはですね、神様が私たちをこの神様を信頼するようにという訓練を与えた、ね、私たち訓練というとなんかね、頑張って、もう難しいことやってチャレンジして、それが乗り越えて、そして自分でできるようになった、自分でも助けてもらわなくても自分一人でできるようになった、それが訓練だというふうに私たちは普通には思うわけでありますけれども、聖書に出てくる訓練、イエス様の訓練、神様の私たちに与える訓練は、神様にもっと信頼できるように、もっと安心して神様を信頼していくことができるように、もっと自分の力を抜いて、肩の力を抜いて、神様の前に全てを委ねて、その神様の力を経験することができるように、神様を信頼する訓練を与えたのであります。で、今日のところはですね、実はもう一歩深みへと私たちを導く訓練です。砕かれる訓練、ね、信頼する訓練、こうか、もっと信頼しなさい、もっと神様を信頼して大丈夫なんですよ。でもこの砕かれる訓練、もっと私たち の本当の姿、ね、私たちは神様を信頼して、あ、神様信頼しますって言うんですけれども、でもそれだけじゃなくて、本当に私たちが気がつかない部分、私たち砕かれるというのはそういうことだなと思うんですけれども、私たちがうっかりして、あ、もう結構俺結構いい線いってるわ、もう結構神様をね、思いっきり信じてるし、もう一生懸命やってるし、結構いい線いってるよね、そう思ってる私たちが神様の前に本当の姿を思い知らされて、そして、あ、なんだって、もっと神様の力を経験して、もっと神様の大きさを味わって、もっと神様って素晴らしいんだって、その自分自身が砕かれて、もっと神様の豊かな恵みをいただき、もっと神様を信頼できるように、その私たちを砕いてくださる、その訓練であります。砕かれることを通して、私たちは自分自身の姿を思い知らされて、ね、見えなく気がついてなかったり、もしかしたら無意識の世界かもしれませんけれども、そういうものまで神様取り扱ってくださって、そして神様との関係が正されていく、それによって私たちが神様に整えられて、神様の祝福をもっともっといただいていくことができるように訓練をさせられるんだ。だから今日は砕かれる祝福、どういう題にしようかなって、結構先週の予告とは違ってしまったしですね、結構悩んだんですけれども、砕かれる訓練という、砕かれる祝福という題でメッセージをさせていただきたいと思うんですね。砕かれることは祝福なんだ、砕かれることはもっと神様の恵みをいただいて、神様の力をいただいて歩んでいくための神様の祝福なんだということをお話したいと思うのであります。今日はこの聖書の、今読んでいただきました聖書の箇所に、弟子たちの3つの勘違い、弟子たちの3つの勘違いが出てきます。3つのイエス様に対する言葉が出てきます。それに対してイエス様はっきりとノーと言われる、ね、私たちノーと言われるのはあんまり嬉しくないです。それも私たちが信じて愛して、もう神様のためなら何でもしますって、そういう思いになってイエス様に従っている中でノーって言われたら、そりゃ嫌ですね、辛いですね、苦しいですね、こんなに一生懸命やってるのに、 こんなに頑張ってるのに、神様私なんか間違ってましたか。そこに神様ノーって言われる。弟子たちを取り扱われた。本当に。そして弟子たちはですね、ルカによる福音、なんでかこのね、ここに聖書の中に残されているかって、やっぱり弟子たちがそれが自分たちの生涯にとって、自分たちの神様との関係にとって本当に大切なイエス様からの脳だったんだ。イエス様の訓練だったんだ。そのことを感じて聖書にこれを書き残したわけですね。ですから今日はそのことを本当に覚えながら、神様がこのように私たちを整えてくださる、このように私たちを訓練してくださる、このように取り扱ってくださる、そのことをですね、3つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。3つのポイントはこの弟子たちが言った言葉をポイントにしました。まず第一に、誰が一番偉いか。弟子たちは誰が一番偉いかっていうふうに、これイエス様に訴えたのではなくて自分たちで話をしてた。皆さんどうですか、誰が一番偉いか。そんな話することありますか。あまりないですよね、私たちの中でね。教会のみんなで集まって誰が一番偉いか、そんな話をする場面ってないと思いますけれどもね。どうしてそんなことが話題になったんでしょうかね。でもありがたいなと思うんです、この弟子たちがね話題にしてくれたから、弟子たちがそういうことで議論をしてくれたから。この弟子たちがねこの議論してくれなかったら、こんなことが聖書に残されてなかったかもしれないと思ったら、これってね、私たちが言葉には出さない、仲間と教会の仲間とそんな誰が偉いからそんな話はしない。でも私たちが心の中で、またある時は無意識かもしれない、でもその中で私たちがこの考えたり、そういうことにとらわれたりすることであろうと思うのであります。弟子たちがこれを言葉にしてくれたことは本当にありがたいなと思うのでありますが、どうして弟子たちはね誰が一番偉いかって、実はここだけじゃなくてあっちにもこっちにも出てくるんですけど、誰が一番偉いのかな、誰が一番偉いんだろう、そういう話題になったんだろうな、どうでしょうか。どうしてこんな会話をしたんだと思いますか。礼拝じゃなくてですね、いろんなバイブルスタディみたいなチャンスだったら、皆さんからのフィードバックもいただきたい。どう思いますか、こうなんじゃないですか、こうなんじゃないですかって聞きたいような気もするんですけれども、おそらくですね、これは自分たちはこんだけ、まあ他のところでは聖書にね弟子たちの言葉として残ってますけど、ここまで私たちはあなたに従ってきました、ここまで全てを捨ててあなたについてきました、ここまで頑張ってるんです、ここまで一生懸命なんです、ここまでやってるんです、イエス様認めてください、イエス様私こんなにやってるんだから分かってくださいよ。そうですね、その背後にあるのは認めてほしいという思いであり、大切に思われたいという思いであり、まあ言ってしまえば承認欲求というものでありましょう。認めてください、受け入れてください、私はここまであなたにしたかったんです、その思いの表れだろうと思うんです。反対の言葉を考えれば分かりやすいかもしれませんね。ね、誰が一番偉いのか、その反対は私は軽んじられている、私はカウントされてない、私はどうでもいいと思われている。皆さんそう思ったら辛いですよね。皆さん、ああ自分はどうでもいいと思われてるんだな、自分はカウントされてないんだな、自分は軽んじられてるんだなと思ったら、いやですよね、辛いですよね、苦しく悔しいですよね。皆さんね、教会の中でもそうで、会社でもそうでしょう、皆さん仕事をしている中で、家族の中でもそうでしょう、人間関係の中で私はカウントされてない、私は軽んじられてる、私はどうでもいいと思われてる、そう思ったら辛いですよ。そんなこと思いたくない、私たちは認めてほしい。だからこの弟子たちがね、誰が一番偉い、そんなこと私たちは話題にしないかもしれない、でもこの背後にあるものは、私たち全てのものが 共有している問題だろうなと思います。こんなにあなたのために頑張ったんだから認めてください、こんなに捨てたんだから認めてください、そういう弟子たちの心の叫びに対してイエス様はどう答えたかというならば、小さな小さな幼子を一人、この幼子ってのは本当に小さな子供、そうですね、木の実ごみのような、まだある役ではトイレットトレーニングをしている子供って書いて、そういう言葉があるのかなと思ったんですけど、トイレットトレーニングをするような子供、そのレベルの子供を連れてきた、小さな子供ってことですね、小さな子供を連れてきて、この子供を受け入れる人は私を受け入れるのと同じなんですよ。当時の社会の中で、聖書の中でね、5000人の人々が集まってたというこの女と子供、まあ、本当にね、今日も女性の方多いですけれども、その時代ですね、女性と子供はカウントされない、成人男性だけがカウントされるような社会でありました。その中で子供の存在というのは本当に軽んじられていました、弟子たちがイエス様のところにね、子供たちが来た、子供たち連れてきた人たちがいたら、子供たちも帰れ、子供たちなんか連れてくるな、そういうことを弟子たちが平気で言ってた社会ですよ。そんな中でイエス様は子供を連れてきて、その当時の社会の中ではカウントされないような子供を連れてきて、誰からもカウントされない、軽んじられて、誰かに目を止められることもない、このような子供に目を止める人は私のことを受け入れるのと同じですよ。だからどういうことが言いたかったかというと、あなたは自分のことで自分を認めてください、自分を認めてください、そのことで精一杯だけれども、違うよ、あなたが目を向けるべきなのは自分ではなくて、この軽んじられている社会の中で軽んじられているこの一人の子供だよ、一人の人だよ。そのようにイエス様はおっしゃったのであります。なんでそんなことをおっしゃったのかと思いますが、皆さん、私たちね、承認欲求、これは人に生まれながら根本的に悪いものじゃない、ね、承認欲求って悪口みたいな感じで言われることがある、私のことを認めてくださいなんて言ってるのはしょうもない、そんなことを言われたりすることはとんでもない。承認欲求というのは誰も生まれながら持ってる必要なものですよね。おじゃと生まれた瞬間から認めてもらうことが大切です。いや、いろいろ勉強していきますと、子供の時に、幼い時にこの承認欲求が満たされることがどれほど大切なのか、おじゃと泣いた時に大丈夫って言ってもらえる、泣いた時に おむつ替えてもらえる、あ、お腹空いたのかなっておっぱいもらえる、この基本的欲求って言葉を使ったりしますけれども、本当に子供が生まれてから何ヶ月かの間にこれが何割以上満たされていくこと、この承認欲求、この基本的な欲求が何割以上満たされていくことが健全な成長のために必要なんだって、何歳までにこの課題を乗り越えていかないと、満たされていかないと、それは成長していく中でどこかに歪みが出てくるんだというふうに言われます。私たちは認められなければ生きていけない存在です。認められて、愛されて、大切にされて歩んでいけるものです。ですから本当に他の人に目を向けなさいって言われても、まず自分が満たされなければ、まず自分が、ああ自分は本当に大切にされてるんだな、カウントされてるんだな、認められてるんだな、このことが満たされていなければ、私たちは誰かに目を向けることが実はできないんだというのです。だからイエス様は、神様は私たちを愛し、私たちが何をしたからじゃない、私たちがこんだけ頑張ったからじゃない、これを捨てたからじゃない、神様は私たちの存在自体を、私たちがまだ神様に背を向けている時から、私たちの存在自体を愛し受け入れ大切に思ってくださっているんだ。だからこの承認欲求の問題を言うならば、聖書はまさにその聖書全体を通して、あなたの承認欲求、他の人に求めなくても、他の誰かに求めなくても、神様が、ああこの一人子イエス様を与えるほどまで全てを投げ出してそれを満たしてくれるんだよ。だから大丈夫、まず神様の愛に満たされて、そして自分がどう見られてるとか自分がどう思われてるとか、そんなこといいから、 世の中で軽んじられている、世の中でカウントされてない人々に目を向けなさいよというのであります。そのことを思うときに、この時代の一つの課題に思いが至ります。この今アメリカの社会の中で人種の問題がクローズアップされていますけれども、本当に生まれた瞬間からこの私たちが当たり前のように経験できるような、認められる社会の中で、学校で、会社で認められるということを経験できない生まれた人種が、この人種であるがゆえに受け入れられないということがあってはならない。神様はそこに目を向けなさい。あなたがどうだ、自分が偉いとか偉くないとか、そんなことどうでもいい。あなたの周りで軽んじられている人々に目を向けなさいってイエス様は言われる。あなたのことは私が、あなたのことは私が、あなたの存在を、あなたが私を信じて私のために頑張って一生懸命仕えて奉仕をして、だから私はあなたを承認するようじゃなくて、私たちの存在自体を受け入れてるから、一人ごイエス様を与えるほど受け入れてるから大丈夫だから、今度はあなたがあなたの周りにいる軽んじられている誰かのために目を向けなさいよとイエス様はおっしゃってるんです。本当にそのことを覚えたいと思います。神様が私たちに与えてくださっている課題について本当に祈り求め行動していくことが必要であろうと思います。2番目のポイントにいきたいと思います。仲間ではないので、仲間ではないので、彼らは私たちの仲間ではないので、そういうふうに言いました。49節からのところですね。ある人々がイエス様、あなたの名前で悪霊を出してましたけど、私たちの仲間ではないのでやめさせました。イエス様は、いやそんなことやめさせ、何をやめさせる必要ないでしょう、あなたに反対しない人はあなた方の味方なんだよ、イエス様おっしゃいました。まあ、これもですね、どうしてヨハネはこんなこと言ったんだろうか。そしてイエス様にある意味自慢げにですね、イエス様こんな人がいたんですけどね、私たちの仲間じゃなかったからやめさせましたよ、正しかったですよねみたいな感じでいた。そしたらイエス様はそうじゃないよっておっしゃる。どうしてこんなことをヨハネ言ったんでしょうかね。まあ、これはもうですね、ヨハネはイエス様と親しい関係にあった、特別な関係にあった。ヨハネがイエス様を愛していたがゆえに出てきた言葉でしょうね。イエス様、私はあなたと本当に深い関係にありますよね。そのイエス様、あなたの名前を私たちの仲間じゃない誰かが勝手に使ってたからやめさせたんですよ、ね、ヨハネは本当にイエス様が大切だったから、イエス様を愛してたから、イエス様と親しい関係にいたから。ヨハネはヨハネによる福音書を書いたヨハネですよ。そして教会の中心的な役割を負ったヨハネですよ。この時もイエス様から12人の弟子たちがいた、その12人の中でも特にこの3人、ペテロとヤコブとヨハネって、この3人は特別にイエス様の近くにいることが許された人であります。聖書の中に何箇所かこのペテロとヤコブとヨハネが、この3人だけがイエス様に、さあおいで一緒に行こうっていうふうに言われて一緒に行ったという場面があります。ですからこのヨハネはイエス様と本当に特別な関係にあったんです。特別な弟子だったんです。皆さん、私たちはどうでしょうか。神様と特別な関係ありませんか。ありますよね。それ素晴らしいですよ。ああ神様、私にこういうふうに語ってくださった、こういうふうに導いてくださった、それ、いや私は、いや特別というほどでも、もし方がいらっしゃったら、皆さんね、本当に神様に求めてください。私もっとあなたと親しくしたい、もっとあなたに求めたい、あなたと共に会いたい、神様助けてください。もう特別な関係を、神様、私たち皆さんね、イエス様と特別な関係を持ってほしい。でもヨハネは 特別な関係を持っていた、それは間違いではなかった。でも独占的な関係って言いましょうか、特別な関係の中で私が大切になっていた。独占的な神様との関係の中で、他の人が持てないような関係を持っている中で、私が関係に大切になっていた。でもイエス様は、あなたに反対しないものはあなた方の味方なのであるとおっしゃいました。それは他の人々もイエス様との関係、神様との関係に来てるんだ、そのことを表していると思います。この聖書の箇所を理解するために助けになるのが、ピリピ人の手紙の1章の12節から18節です。これはですね、ピリピの教会に宛てたパウロの手紙です。パウロはこの時牢屋の中にいました。投獄されていました。投獄されている中で書かれた書物です。聖書の中で、獄中書簡と言われる書物があるんですけれども、このピリピ人の手紙はその獄中書簡の一つです。喜びがね、たくさん出てくる獄中の中で、この牢屋の中で、不自由な中で、でも神様を信じた命に喜びがあるんだよ、そのことを書いた書物でありますが、ピリピ人の手紙の第1章の、12節から18節ですね。スクリーンに出てますので、ご覧にくださったら結構です。1章の12節から、さて兄弟たちよ、私の身に起こったことがむしろ福音の前進に役立つようになったことをあなた方に知ってもらいたい。すなわち私が獄に囚われているのはキリストのためであることが、平英全体にも他のすべての人々にも明らかになり、そして兄弟たちのうち多くの者は私の入獄によって主にある確信を得、恐れることなくますます勇敢に神の言葉を語るようになった。一方では妬みや闘争心からキリストを述べ伝える者がおり、他方では善意からそうする者がある。後者は私が福音を弁明するために立てられていることを知り、愛の心でキリストを伝え、前者は私の入獄の苦しみにさらに困難を加えようと思って、純真な心ではなく党派心からそうしている。するとどうなのか、見えからであるにしても真実からであるにしても、要するに伝えられているのはキリストなのだから、私はそれを喜んでいるし、また喜ぶであろう。どういうことかというとですね、パウロが牢屋の中でですね、このいろいろ不自由を感じている中で、でもですね、その中でイエス様と証ししていくんですよね。で、牢屋の中でですね、あの人々を導かれていく。パウロって、この人ってこのイエス様を信じていたからこの投獄されてるんだけど、あいつは本当に喜びにあふれてるな、どうしてだろう。そしてですね、もういろんな評判が立つわけであります。その中で周りの人々の中に一生懸命伝道する人たちが増えていった。その一部の人たちは本当にパウロと同じ思いで神様に仕えて、同じ思いでこのイエス様のことを伝えていた。でも一部の人たちはしょうもないなと思うんですけれども、パウロ今牢屋に入ってる、これからはこの教会の中で自分たちの発言権をもっと大きくしたい、それで勢力争いって言いましょう、党派心って言いましょうか、勢力争いでこの伝道する人たちがいた、ね、そんなの嫌ですよね、私たちね。勢力争いでこの自分たちの仲間を争って、勢力争いで伝道してる人がいた。だけどそういう人なんかしょうもねえなと思うんですけれども、パウロはね、そんなのもう 100% 喜んでたかどうか分かりません。やっぱりどうなのかなっていう思いもあったかもしれない。でも最終的にこの最後の言葉ですけれども、見えからであるにしても真実からであろうあるにしても、党派心だろうが何だろうが、イエス様を伝えているならば、イエス様が伝わっているならば、それが私の喜びだっていうふうに彼は言うので、で彼はね、本当に自分はどう思われるか、どういう扱いを受けるか、それにこだわるんじゃなくて、イエス様が伝わっていくこと、イエス様が伝えられていくこと、それを喜びとしたのであります。私たちはどうでしょうか。時間が進んでおりますので、あまり深く触れることはできませんけれども、私たちはどうでしょうか。イエス様が褒めたたえられること、 イエス様が注目されることを本当に喜びとしているでしょうか。自分ではなくて、自分がどう思われるかじゃなくて、イエス様が褒められて褒めたたえられてれば、自分はどう思われたって構わない、そのように思っているでしょうか。神様は私たちをそこに導こうとしていらっしゃる、ね、この東波神の話がありましたけど、東波神で最終的に東波神でいいわけじゃない。神様は最終的にそんなレベルで満足して、私たちがね東波神とかで伝道してるそういうレベルで満足していらっしゃる方じゃない。最終的には本当に私たちが砕かれて砕かれて砕かれて、もう私がどうとかそんなことはどうでもいい。パウロが言っているように、イエス様が褒めたたえられればもうそれで十分なんだ、イエス様が注目されればもうそれが一番なんだ、そういうふうに私は自分自身が砕かれて、本当に自分自身は何が大切なのかな、本当にイエス様が大切なのかな、不純なものが砕かれてイエス様だけが褒めたたえられることを願って、願うようになることを求めていらっしゃるのであります。3番目のポイントに行きたいと思います。滅びて滅ぼしてしまいましょう。これは先ほど子どもたちの中での話にも応用させていただいたんですけどですね、このヤコブとヨハネがこのサマリアの町に行ったらですね、この、イエス様が来るっていうのを歓迎しなかった。それでヤコブとヨハネがですね、それを見て、主をいかがでしょう、彼らを焼き払ってしまいましょうか、焼き払ってしまいましょうよっていうふうに言うわけですよね。どうしてヤコブとヨハネはこんなことを言ったんでしょうか。これもイエス様に対する愛からでしょうかね。あなたを拒否するなんてひどいですよね。皆さん、私たちね、この人間的な愛の限界を感じますよね。イエス様を愛してたのと思いますよ、ヤコブとヨハネも。イエス様が大切だからこう言ったのと思いますよ。イエス様を信じることの素晴らしさを知ってたからこう言ったのと思います。イエス様の素晴らしさを知ってたら、この愛を受け入れないなんてけしからんって。でもイエス様の愛は、拒否されても探し続け待っていてくださる愛であります。1万タラントを許す愛です。来週日々の御言葉では、今週ですね、今週来週日曜日でしょうかね、日々の御言葉では読む箇所でもありますけれども、1万タラントを許す愛ですよ。この神様の愛は本当に私たちの罪を許す愛です。自分を与える愛です。自分がどんなに損をしてもちっとも惜しくないという愛です。ヨハネとヤコブは忘れていました。自分たちこそこの神の憐れみを与えらなきゃいけない存在だってこと、自分たちこそこの神様の憐れみ、神様の愛がなかったら生きていけないってことを忘れていました。いつの間にかどこかで私たちは神の愛を受けるようにふさわしい、こんだけ神様に従ってるんだから、こんだけ一生懸命やってるんだから、いつの間にかどこかで私たちは神の愛を受けるにふさわしいんじゃないか、神様の愛を受けるにぴったりなんじゃないか、私のような人間は神様の愛を受けるべきなんじゃないか、そんな思いに心が捉えられていたのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。私たちはこの神様、他の人がどうであれ、神様の前に本当にこの神様の憐れみなしには歩んできない、他の人がどうこうじゃない、本当に自分自身、神様が許してくださらなかったら、神様が憐れみ深くなかったら許されるわけがない。どれほど大きなものを許されたのか、1万タラントって5000回の人生ですよ。何回やってもね、この輪廻、他の宗教のことをとやかく言うつもりはありませんけど、輪廻転生何回もやってるうちにいつか解脱できるとか、なんかそういうことでありましょうけれども、でもですね、私たち何回やってもどうにもならない、それが人間の罪だっていうんです。5000回やったとしても、聖書は輪廻を認めませんけれども、でもですね、5000回人生やっても払いきれないようなものを私たちは神様に対して負ってるんだよ。私たちはそこまで罪深いんで、そこまで愚かなんだよ。 だから神様は私たちを憐れんでそれを許してくださる。それが一人子イエス様を与えてくださったこの十字架の恵みなんだよ。これから、今日この礼拝の後聖餐式を取り行いますけれども、本当に私たちはどれほど大きなものを許されているのか、どれほど豊かに許されているのか、そのことを覚えましょう。本当に自分自身の姿を教えていただいて、本当に神様がどれほど大きな愛を持って私たちを愛してくださっているのか、味わわせていただこうじゃありませんか。神様は私たちを砕いてくださることです。私たちの本当の砕くというのは意地悪をしてね、意地悪をしてお前ちょっと思い知れみたいな、そういうことではない。神様は憐れみを持って私たちが自分の本当の姿に気がつくように私たちを砕いてくださるのです。皆さんだって私たちやっぱり善男善女でしょ。世の中的に言えば立派でしょ皆さん。私たち、いや何それ、牧師がそんなこと言っていいのって言われちゃうかもしれない。でも私たち本当そうでしょ。いや極悪人です。いや皆さんの中にはそういう方はいらっしゃるかもしれないけれども、でもですね、一般的には善男善女でしょ。分かってないんですよ、自分の本当の弱さが、本当の愚かさが。だから神様は私たちを砕いて、もっと神様の愛が分かるように、もっと神様の恵みが分かるように取り扱ってくださるんです。だから祝福なんです。今日も神様前に出たいと思います。本当に自分自身の姿分からせてください。自分でも気がつかない自分の姿、神様は分からせてください。そしてもっとあなたの祝福を求め、もっとあなたの恵みを味わわせていただくくださいと祈ろうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、弟子たちを訓練されたイエス様の姿を見ました。弟子たちが当たり前のように思っていた言葉、その言葉に対してノーと言われて、それは弟子たちにとって辛いことだったかもしれない、納得いかないことだったかもしれない、でもそのノーが弟子たちを取り扱い、ああ自分たちにはこれが必要だったんだと、弟子たちはそれを聖書に書き残しました。神様、私たちにも必要であることを覚えます。どうかあなたが私たちを取り扱ってください。本当にあなたの恵みによって、あなたのご愛によって私たちを砕き、あなたの恵み、あなたの素晴らしさ味わわせてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。